ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は先ほども紹介しましたコーチングについていろいろ今日はお話を伺っていこうということで、コーチングブリッジから今日はメインスピーカーの原口理香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、原口です。よろしくお願いします。
はい、さあ、原口さんもう早速ね、はい、もう今日はコーチングっていうのを伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
ちょっとねその雑誌とかで見かけたことあるんですよ、
はい、そうですよね。
でもいわゆるほら我々が知ってるなんかコーチっていうものは、うんうん、
はい、
なんか野球のコーチとかね、
そうですね、テニスとか ね、
そうそうそう、はい、なんか教える人っていう感じがするんですが、
はい、
コーチングっていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、
はい、
あのコミュニケーションの中でいうコーチングっていうのは、うんうん、何かを教える人ではなくって、
はい、
聞く人なんです。
聞く人、
はい、しっかり聞いて的確な質問をして相手を応援して相手の成長とか進化していくのを応援する人。
ほー、なんか分かったような分からないような難しいですね、うん、
普段の会話とか普通に、うん、例えば職場でも家で子供とかいろいろしますよね、うん、その中で言葉がけをちょっと変えたり、うん、あるいはよくしっかりフラットに聞く、だいたいこう固定概念で聞いたりとか、
うんうんうんうん、
先走ったりとか、うんうん、結論取り上げたりとかするでしょ、
うんうんうんうん、
分かっとったいみたいな。でそうじゃなくてしっかり聞いて的確な質問をして相手がたくさんこう自分の中から本当はいっぱい可能性とか素材とか、うん、あるいは行動力とか情熱とか持ってるんですけど、それが出せない会話が多いんですね。
あ、
どうしてもねみんな忙しいから、
それが会話によって潰されちゃってる、は
い、そうなんですよ。だからそこを出してあげた方が、うん、実際何か目標に行くには早道だし楽でしょ、
うんうんうんうん、
だからそこをコーチングスキルで取り引き出していく、そういう力をトレーニングする、それがコーチングです。
相手の力を引き出すため の、 その質問とか会話術みたいなこと、
ね、そうですそうです
ですかね。
その通りです。もちろん心もね、
心も、
はい、
さっき原口さんが家庭の中でもっておっしゃいましたけど、
はい、
よくコーチングっていう言葉を見るのはビジネス系の雑誌なんかで僕見るような気がするんですけれども、うんうん、
はい、
家庭でもこれって役立つようなものなんですか。
うん、やっぱり育成なので、
あ、
今はねやっぱり子供さんを、
うん、
なんて言うんでしょう、指示待ち人間じゃなくて、
はい、
自立した人間に大人にねしたいってお母さん結構熱心で、私たちの講座もいらっしゃっていただいています。
へ
え、はい、
原口さん自身もね、
はい、
お母様でもいらっしゃって、
そうですね、
やってらっしゃるわけですけれども、
はい、
まあ、コーチングをね、まあ、今なんかその女性限定の講座がすごく大人気で、
はい、
女性がよく集まってこられてるということで。
そうなんです
ね。
はい、
皆さんどんな風にこうおっしゃってますか。
やっぱりですね、その女子限定講座っていうのは本当にコーチングスキルっていうのは、うん、セルフコーチングできるようになる。
セルフコーチング、
それはね、うん、将来に向かって肯定的に自分を捉えていくことができると、なんかこう進む感じがするでしょ。
なるほど。
そういう投資をするのは女性が多いんですよ。
あんまり男の人はあんま自分に投資しませんかね。
うん、なんかちゃんとした理由が必要みたいですね。だから女子 の、 講座は、半年間かけてみっちりやるのですごく変わられます。実際見てても
こうやってね、
うん、
差が出てくるんですよ。
はい、
ね、女性は自分にちゃんと投資をしますよね。
なんかこうリカバリーの速度が速くなったとか、
うん、
自分がどうなりたいのか目標を持つことができるようになったとか、多方面から物事を見れるようになったとか、うんうんうん、結局自分が発信してる会話のいいサイクルっていうのは、うん、必ず戻ってきますよね、
うんうんうん、
なんかそういうふうなことをこう丁寧にやっていっています。
今日は時間もちょっとね限られてるんで、具体的なお話もねいろいろ伺っていきたいと思うんですが、
はい、
その例えばその、うん、コーチングという技術、うんうん、
はい、
考え方を用いた場合に、
はい、
そのどういうような、
うんうん、
その事例が出てきますかね、質問とかする場合に、
まずはよく聞くことなので、うんうん、 あのみんな話したいんですよね、どっちかっていうとね。
聞いてほしい、これありますよね。
そうそうそう、ええ、だからその話を最後まで取り上げないで遮らない、うん、じっくり聞くこと、これを練習するとね、安心感を持つでしょ。
おー、まあ、そうですね、
好きになるし、
聞いてくれるっていうのはね、そうそうそうそう、これ大事ですよね。
そして信頼感もあるし、例えば家では子供が、うん、あここにいていいんだって、学校でもそうかもわからないけど、自尊心、自己肯定感って難しいけど、うん、居心地がいい感じ、うん、ここの居心地が良くないと人ってちゃんと動けないんですよ。
はあ、確かに
ね恐怖政治では
ね、それでほら、はい、もう例えば何でもかんでも怒られてばっかりね、ダメダメダメダメ言われてたらね、
そうそう、うん、
自尊心も減ったくれもね、
そうなんです、
育ちはしませんよね。
だから自分を大事にできるしこしか熊本弁ですけど、相手を大事にできないから、うんうん、まずそこがすごく大事です、聞くっていうことですね。そしてあとはみんな、なんかな、もうあの南橋立つね、神橋立つねって、うん、言うでしょ。
はいはいはいはい、はい、宿題したつねとかね、
宿題したつね、だからしてないって分かってても質問の形で叱責で、うん、立つねって聞いてるから、
あ、
うん、今日は宿題は何があるのとかぐらいから始めて、うん、何分ぐらいかかるの、
うん、
いつから始めるの、うん、って言われた方がどうですか、子供の立場。
それ自分で自分の判断で答えられますよね、うん、いや、そうそう、この後ご飯食べたらするよとかね、
そうそうそうそう、
なんかのテレビ見たらするよとかね、
そうなんですよ、うん、でもそういうふうなことで、あの考えさせるっていうサイクルっていうのは本当にやっぱ子どもの頃も大事でしょう、でしょうし、社会人もそうですよね、なってから考えて行動しないと責任感が芽生えないと私は思っていて。
なるほどね、
うん、そんなところ
もうね、よく言うあのね、うん、我が家でもあるんですよ、うん、今しようと思っとった
そうです、
喧嘩になっとでした
そうなんです、
思っとったならせんかみたいな、ね、
そうなんです
ねえ、
だから頭で分かってることと行動の溝を埋める会話なんですね、うんうんうん、どうしたいと思ってるって聞く。
なるほど、うん、あ、確かに。じゃあそれって例えば上司と部下の関係なんかでも、
はい、そうそう、
あれ同じことですよね、 それってね、
はい、このイベントをうまくいかせるために、うん、君はどうしたいと思ってるっていうふうに聞く。
ほう、
例えば新人の時に上から聞かれたら、あ、俺の意見も聞いてくれるって嬉しい。
なるほど、
張り切る、ね、
なるほど、
はい、そんな感じです、
ね、なんで、うん、なんとかお得意のお客さんにね、
はい、
なんで電話しとらんとやみたいな、
うんうん、そうそうそう、
はよせんかみたいな、
そうそうそう、
いつすってやみたいな、
そんな感じ、そんな感じ
なっちゃいますもんね、これね、
なっちゃいますよね。
そうじゃなくって、
うん、だからしてくれたことを認めたり、
うん、
何か共通の目標を持ったり、
うん、
だから目標をまず問いかけるっていうのも必要ですよね。
うん、
はい、私たちコーチングブリッジが奨励しているのは1日1個ちっちゃい目標を持つ。ちっちゃい目標って言ったら遠い感じがするから取り組めないんですけど、あの例えば今日お客さんに3人で礼状を書こうとか、あの道ですれ違った人におはよう言ってみようとか、ちっちゃい挑戦、これをね、
その辺から始めていく、
そうそう、これをクリアするとできるできるってなるから、できるできるっていういい感じになってくると少し自分にも余裕が出る、
ね、
そういうこともおすすめしています。
なるほどですね、
はい、
もうどうしてもね、なんかこうちょっとこう感情的にね、
うん、
なりがちでしょ、会話もね、
はい、でね、ちょっとね、あの会話を勉強するっていうと、その勉強したっていうことだけで、うん、少し余裕も出ます。
おー、なるほどね、はい、まあそういったこう勉強を重ねてコミュニケーションを良くしていこうと、
はい、
いうことがコーチングと、
そうですね、
いうことだ、なっていくわけですね、はい、
なるべく人間関係のストレスを減らす、はい、会話の仕組みを学ぶ、だからね、難しくないですよ、
うん、
普段の会話ですから、
うん、
単なるコミュニケーションなので、私たちはカジュアルに分かりやすくその日から使えるフレーズから教えています。
はあ、なんか今の話を聞いてますと、いかに普段ね、
うん、
自分主体で相手と話してるかみたいなのをちょっと感じますね、
うん、そうですか
ね相手のために何かを話し聞いたりとかって、
うん、
どんだけやってないかみたいなこと感じましたね、うん、今ね、
結構ね、聞くだけでサポートできるんですよ、相手が勝手に気づいていくから。
なるほどね、
整理されるし、
まあ、そういうちょっとやっぱり会話のテクニックみたいなものがやっぱちゃんとあるわけですよね。
まあ本当に3回コースぐらいで、
うん、
はい、いっぱい出張講座も行っていますので、はい、PTA でもいいし、地域でもいいし、
うんうん、
学校でもいいし、
うん、
あと企業でもちろんね、いいです、出前講座よくやっています。
でね、実はもう今日ね、いろんな活動をね、まあ、そういったことを皆さんに知ってもらって、はい、コミュニケーションが円滑になるようにということでコーチングブリッジでは、活動していらっしゃるわけですが、
はい、
6月28日に発刊されます熊日スパイスの、関東で特集があるということで。
そうですね、はい、コーチングの特集して、なさいます。それに協力をさせていただいています。これ家庭編です、
は
い、
家庭編、
はい
ね、本当、はい、お母さん方、これお父さん、お父さんもちょっとちゃんとね、
う
ん、
そうそう
見ていただきたい、
はい、あの、ね、コツも書いています。
でこれを受けて何ですか。
はい、あのその紙面で扱ったことをワンコインセミナーを、夏休み直前7月18日水曜日、
はい
はい、パレアですね、14時からと18時半からの2回ですね、ワンコイン500円で行います、
うん、はい、
はい、お申し込みはメールで、
はい
はい、あのこれ熊日スパイスの紙面にもあの記載されています、
はい
はい、コーチング .bridge@gmail.com なんですけれど、これ英文なんですね、
はい
はい、あの Facebook もページを持っていますのでアクセスしてみていただければと思います、
はい、英文でコーチングブリッジ、ね、
はい、
こちらで、Facebook のも検索していただきたいと思いますね、
はい、
それから先ほどほら、
はい、
もう女性はちゃんと自分に投資するんですっておっしゃってましたが、
はい、
ね、男性耳が痛いと思いますけれども
そうですね、
これも何ですか、秋からまたいろいろ始まるということで、
はい、もうあの3期生の募集になっています。はい、3期生、9月5日スタートなんですけれども、うん、その説明会を8月1日と3日の夜7時半から、うん、うち草場町、あの上通りの無印良品の向かいにオフィスがあるんですけれども、うんうん、そちらで説明会を行います。
はい、
これも Facebook の方に載せています。
はい、
ではお問い合わせを電話でくださっても結構です
ね。
はい、
これあの女性がっていうふうに言いましたけども、まあ、男性でちゃんとね、
はい、
感じて分かって、はい、いろいろ質問とかもしてこられる方ももちろんいらっしゃるんです
よね。多いです。あの男性の方はもうピンと来られた方は早いです、う
ん、おー、逆にね、
うん、そうです。だからほとんど出張講座呼んでいただいているの企業の方は男性です。
あ、
男性の方から呼ばれていっています。
はい、男性やっぱり今すぐもうほんとすぐ仕事の中でって、
はいはい、
ね、思われるんでしょうけども、それが結局家庭にもやっぱフィードバックされてね、
う
ん、
そうですね、
できますので、
はい、
はい、ぜひ、皆さんね、あのちょっとなんか部下ともっと、
うん、
家庭の中でもっとと、うん、ね、もう一歩踏み込んだコミュニケーションやりたいという方、
はい、
ぜひ、
はい、
コーチングブリッジ、これ Facebook ね、検索していただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、あ、電話番号を最後に言ってもいいでしょうか。
そうですね、電話番号をご紹介しておきましょう。お問い合わせをね、
はい、はい、申し上げますね、はい、090-9728-6010、090-9728-6010、これは私にかかりますどうぞおかけください。
さんが出ます。
はい、私が出ます、は
い、ということでぜひお問い合わせいただきたいと思います、ということで今日はコーチングについてお話を伺ってきました、お話を伺いましたのはコーチングブリッジの、メインスピーカー原口理香さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。